夏目漱石作、心、情、先生と私、29。先生の談話は、この犬と子供のために、結末まで進行することができなくなったので、私はついにその要領を得ないでしまった。先生の気にする財産云々の懸念は、その時の私には全くなかった。私の性質として、また私の境遇から言って、その時の私にはそんな利害の念に頭を悩ます余地がなかったのである。考えると、これは私がまだ世間に出ないためでもあり、また実際その場に臨まないためでもあったろうが、とにかく若い私にはなぜか金の問題が遠くの方に見えた。先生の話のうちで、ただ一つそこまで聞きたかったのは、人間がいざという間際に誰でも悪人になるという言葉の意味であった。単なる言葉としては、これだけでも私にわからないことはなかった。しかし私はこの句についてもっと知りたかった。犬と子供が去った後、広い若葉の園は、再び元の静かさに帰った。そして我々は沈黙に閉ざされた人のようにしばらく動かずにいた。麗しい空の色がその時次第に光を失ってきた。目の前にある木は大抵楓であったが、その枝に滴るように吹いた軽い緑の若葉がだんだん暗くなっていくように思われた。遠い往来を荷馬車を引いてゆく響きがゴロゴロと聞こえた。私はそれを村の男が植木か何かを乗せて縁日へでも出かけるものと想像した。先生はその音を聞くと、急に瞑想から息を吹き返した人のように立ち上がった。もうそろそろ帰りましょう。だいぶ日が長くなったようだが、やっぱりこう暗閑としているうちにはいつの間にか暮れてゆくんだね。先生の背中にはさっき縁台の上に仰向きに寝た跡がいっぱいついていた。私は両手でそれを払い落とした。ありがとう。ヤニがこびりついてやしませんか。きれいに落ちました。この羽織はついこないだこしらえたばかりなんだよ。だからむやみに汚して帰るとサイに叱られるからね。ありがとう。二人はまたダラダラ坂の中途にあるうちの前へ来た。入る時には誰もいる景色の見えなかった縁に、おかみさんが15、16の娘を相手に糸巻きへ糸を巻きつけていた。二人は大きな金魚鉢の横から、どうもお邪魔をしましたと挨拶した。おかみさんは、いいえ、お構い申しもいたしませんでと礼を返した後、さっき子供にやった白道の礼を述べた。門口を出て2、3丁来た時、私はついに先生に向かって口を切った。先ほど先生の言われた、人間は誰でもいざという間際に悪人になるんだという意味ですね。あれはどういう意味ですか。
意味といって深い意味もありません。つまり事実なんですよ。理屈じゃないんだ。
事実で差し支えありませんが、私の伺いたいのは、いざという間際という意味なんです。一体どんな場合を指すのですか。
先生は笑い出した。
あたかも時期の過ぎた今、もう熱心に説明する張り合いがないといったふうに。
金さ、君。金を見るとどんな君子でもすぐ悪人になるのさ。
私には先生の返事があまりに平凡すぎてつまらなかった。先生が調子に乗らないごとく、私も拍子抜けの君であった。私は済ましてさっさと歩き出した。勢い先生は少し遅れがちになった。先生は後から
おいおいと声をかけた。
空見たまえ。
何をですか？
君の気分だって私の返事一つですぐ変わるじゃないか。
待ち合わせるために振り向いて立ち止まった私の顔を見て、先生はこう言った。